4ページから15ページ、市政ニュース、4ページ、公共施設などで涼しく休憩、クーリングシェルター、涼もう場所、解説、問い合わせ、健康増進課、電話0745-69-9900、近年の酷暑による熱中症対策の一環として、暑い時に気軽に立ち寄って涼んでいただける場所、クーリングシェルター、涼もう場所を市の施設等に開設します。現在、新城健康福祉センターなど9カ所に開設中です。涼もう場所は随時追加開設予定です。詳しい情報は、市ホームページをご確認ください。二次元コードが載っています。目印の上りの写真があります。第2締め以降の保育料が無償に。問い合わせ、子ども未来課。電話0745-445105。子育て世帯支援策として、令和6年4月から、市内・市外の認可保育施設の保育料・利用料を保護者の所得や子どもの年齢にかかわらず、生計を同一とする子をすべてカウントし、第2締め以降に該当する子どもの保育料を無償化しています。対象児童、市内・市外の認可保育施設に入所している市内在住の0歳から2歳児クラスの児童。なお、3歳から5歳児クラスの児童は、幼児教育、保育無償化制度により、すでに無償化されています。対象施設、市内・市外の認可保育施設、保育所、認定こども園、小規模保育所等、二次元コードが載っています。令和6年度個人住民税の定額減税について、問い合わせ、税務課、電話0745-445009。令和6年度税制改正に伴い、令和6年度分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されることとなりました。詳しい情報は市ホームページをご確認ください。二次元コードが載っています。市県民税第1期納付期限は7月1日月曜日。問い合わせ税務課電話0745-445009。納期内納付にご協力ください。納税通知書が6月15日頃を過ぎてもお手元に届かない場合は、税務課までご連絡ください。口座振替をご利用の方は、納期限日が振替日です。事前に預貯金残高の確認をお願いします。男女共同参画週間。6月23日から29日、問い合わせ、人権政策課、電話0745-445005。令和6年度男女共同参画週間キャッチフレーズ、誰もがどれも選べる社会に、男女共同参画社会基本法の公布、施行日を記念し、国ではこの期間を男女共同参画週間と定めています。性別に関わりなく、職場、学校、地域、家庭などで、それぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、皆さん一人一人の取り組みが必要です。私たちの周りの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？パネル展、時、 6月19日水曜日から28日金曜日、ところ新庄庁舎1階市民ホール、令和6年能登半島地震義援金について、問い合わせ生活安全課、電話0745-44-5011、1月1日に能登半島にて発生した大地震で被災された方々への義援金の受付のため、市内の公共施設16カ所に募金箱を設置しております。4月中にお寄せいただいた義援金47,512円は、5月20日に全額日本赤十字社を通じて令和6年能登半島地震義援金として寄付させていただきました。4月30日までに募金箱及び市役所へ直接お寄せいただいた市民の方や各自治会団体様からの義援金総額は274,5439円となりました。皆様の温かいご支援に感謝申し上げ、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。なお、葛城市では義援金の受付を引き続き行い、被災地を支援してまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。5ページ就職や退職などの際には、医療保険の切り替え手続きをお忘れなく。問い合わせ、保険課、電話 0745-44-5003。次のものをお持ちになって保険課まで手続きにお越しください。就職や扶養認定により社会保険などに加入したとき、今まで使用していた国民健康保険被保険者証、新しく交付された被保険者証、なお郵送での手続きも可能です。詳しくは保険課までお問い合わせください。退職や扶養喪失により社会保険などを離脱したとき、退職日や資格喪失日がわかる書類、離職票や健康保険資格喪失証明書など、観光所発行の顔写真付き本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、ジェネリック医薬品を使用していますか？問い合わせ、保険課、電話 0745-44-5003。ジェネリック医薬品は本当に効くの？新薬、先発医薬品と同じ有効成分が同じ量含まれていて、効き目も安全性も同等です。製造、品質管理も厳しくチェックされ、より飲みやすく改良された薬がたくさんあります。ジェネリック医薬品への切り替えはどうすればいいの？医師や薬剤師へジェネリック医薬品を希望することを伝えましょう。お薬手帳などに貼り付けられるジェネリック医薬品希望シールなどを活用しましょう。なお、すべてのお薬にジェネリック医薬品があるわけではないため、ご注意ください。マイナンバーカード申請、受け取り窓口。問い合わせ、市民窓口課。電話 0745-44-5002。マイナンバーカードの申請受付、申請書記入の補助、写真撮影、およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。時、月曜日から金曜日、祝日除く、8時30分から17時15分、ところ、新庄庁舎市民窓口課、もしくは、大麻庁舎総合窓口課、持ち物、申請の場合、本人確認書類1点、 運転免許証、健康保険証、学生証など。受け取りの場合、電話予約時にご確認ください。その他手続きの場合、お電話でご確認ください。健康保険証として利用する場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申し込みが必要です。利用の申し込みはマイナポータルや一部の医療機関、薬局、市役所等でできます。危険物安全週間、問い合わせ、葛城消防署予防課、電話0745-69-7171、次世代へつなごう無事故と青い星、星は漢字で地球。6月2日日曜日から8日土曜日は危険物安全週間です。危険物とは、消防法で定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品を言います。1、火災発生の危険性が大きい。2、火災拡大の危険性が大きい。3、消火の困難性が高い。市民の皆様へ、ご家庭でも危険物は使用されています。身近なものでは、ガソリン、灯油、軽油、塗料、接着剤、消毒用アルコールなどがあります。危険物の周囲では、みだりに火器を使用せず、換気の良い場所で取り扱いを行い、保管についても容易に転倒しないような安全な場所を選ぶなど、細心の注意を払いましょう。危険物関係事業所の皆様へ、危険物施設等の事故を防止するためには、危険物関係事業所の皆様が法令を遵守することはもちろん、自社の施設の特性に応じた危険要因を把握し、最も適した安全対策を実施することが極めて重要となります。自社の危険要因と安全対策を踏まえた自主保安対策を充実し、危険物に関する事故を防止しましょう。また、施設や設備の変更等が生じる場合は、事前に葛城消防署までお問い合わせください。防災行政無線、個別受信機の設置はお済みですか？問い合わせ、生活安全課、電話0745-44-5011、葛城市では、市民の皆様に、行政、防災、行事、お住まいの大事からの情報を放送しています。放送を受信するために必要なものが、防災行政無線個別受信機です。全世帯に対し、1台無償で貸与しています。設置を希望される場合は、生活安全課にお電話にてお問い合わせください。また、すでに設置されている方で、放送が聞こえない、聞き取りにくい場合も、同様にお問い合わせください。二次元コードが載っています。6ページ。空き家等の適切な管理をお願いします。問い合わせ、企画制作課。電話、0745-44-5016。適切に管理されていない空き家等を放置したままにすると、安全性の低下、公衆衛生の悪化等様々な問題が起こり、周辺に悪影響を及ぼし、住民トラブルの原因にもなります。また、所有者等の不適切な管理により、他人に損害が生じた場合、所有者等が賠償責任を負う可能性があります。民法第717条。空き家バンク。市内の物件について、空き家の提供を希望される場合に、物件登録ができます。空き家の利用を希望する方には、連絡調整いたします。ただし、交渉、契約に関することは、市は 一切関与いたしません。相互で話し合いをお願いいたします。空き家の登録、利活用等については、市と委託業者、特定非営利法人、空き家コンシェルジュが連携して実施していますので、お気軽にご相談ください。市ホームページと空き家コンシェルジュの二次元コードが載っています。4月1日から相続登記の申請が義務化。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記をしなければなりません。遺産分割をした場合も同様、正当な理由なく義務違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。また、4月1日以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは、申請義務が生じます。法務局の二次元コードが載っています。空き家等を定期的に状況確認し、必要に応じて修理や除去する問題が生じたときにすぐ対処できるよう、ご近所や自治会に連絡先を伝えておくなど、適切な管理をお願いします。市では、次の補助制度等により、空き家等の利活用や解体に関する支援をしています。15ページのブロック塀等撤去改修工事補助金と合わせてご確認ください。危険空き家等解体工事補助金。老朽化した危険な空き家等の解体を促進し、地域の安全性の向上に資するため、市内における防災または防犯上危険な空き家等の解体費用の一部について、予算の範囲内で補助を行います。審査にあたって、申請後に特定非営利活動法人、空き家コンシェルジュによる不良度判定調査を実施します。補助対象物件、主として住居用の建築物で、現在居住やその他使用されていないこと、木造または軽量鉄骨造のもの、不良度判定調査の評定合計が100点以上のもの、補助金の交付を受ける目的で故意に破損されたものでないこと、補助金額50万円、なお補助対象経費の2分の1以内、二次元コードが載っています。空き家を放置しておくと固定資産税が高くなる？一定の住宅用地について、住宅用地の特例措置により、固定資産税が最大6分の1まで減額されていましたが、平成27年度税制改正以降、適切な管理が行われていない空き家の敷地は、この特例措置が適用されないことになりました。つまり、空き家を放置しておくと、固定資産税が高くなる可能性があります。7ページ。食事・療養費標準負担額等の改正について、問い合わせ・保険課・電話 0745-44-50036月から入院した時の食事代や療養病床に入院した時の食費・居住費が次のように変わります。表が2つあります。1. 入院した時の食事代、区分・自己負担額1食あたりの順にお伝えします。区分・一般・住民税非課税世帯以外の人、自己負担額1食あたり460円が490円に、住民税非課税世帯の人、70歳以上で低所得者2の人、90日までの入院、過去12ヶ月の入院日数、210円が230円に、住民税非課税世帯の人、70歳以上で低所得者2の人、90日を超える入院、 過去12ヶ月の入院日数、160円が180円に、住民税非課税世帯等のうち、70歳以上で低所得者1の人、100円が110円に、2、療養病床に入院した時の食費、居住費、65歳以上で医療保険適用の療養病床に入院している人、対象、食費、一食あたり、居住費、一日あたりの順にお伝えします。対象、一般、住民税非課税世帯以外の人、食費、一食あたり、460円が490円に、住民税非課税世帯の人、70歳以上で低所得者2の人、210円が230円に、住民税非課税世帯等のうち、70歳以上で低所得者1の人、130円が140円に、居住費1日あたり、いずれも370円。表終わり。詳しくは次の各ホームページをご確認ください。国民健康保険の方、市ホームページと、後期高齢者医療保険の方、奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページの二次元コードが載っています。8ページ。葛城市子ども・若者家庭センターが指導しています。問い合わせ健康増進課、電話0745-69-9900、子ども・若者サポートセンター、電話0745-48-8639。葛城市子ども・若者家庭センターは、新城健康福祉センター、健康増進課と子ども・若者サポートセンターが共に連携及び情報共有に取り組むもので、令和6年4月から設置し、妊娠期からおおむね40歳までの方を対象に、切れ目のない相談支援を行うとともに、支援体制の強化・充実を図ります。これまでの相談先は、妊産婦や乳幼児の保護者を支援する新城健康福祉センター健康増進課と、子ども・保護者や若者を支援する子ども・若者サポートセンターでした。これを一体化し、令和6年4月からは、すべての妊産婦と子ども・保護者・若者を支援する葛城市子ども若者家庭センターとなります。相談窓口、新城健康福祉センター、健康増進課、電話0745-69-9900、子ども若者サポートセンター、電話0745-48-8639、Q&A、2つあります。1、葛城市子ども・若者家庭センターはどこにありますか？新たな場所に設置されているわけではありません。新城健康福祉センターにある母子保健機能と子ども・若者サポートセンターにある機能により、一体的に支援を行います。どちらの窓口に相談されても、連携を取りながら相談・支援を行います。2. どんな支援が受けられますか？家庭センターには、保健師、助産師、家庭相談員、社会福祉士、臨床心理士等がおり、それぞれの専門職が連携して支援計画を作成するなどし、対象者のニーズに合わせた相談、支援をご本人の主体性を尊重し、寄り添いながら行っていきます。ここまでの担当は、西川千恵でした。
9ページ、葛城市 御所市、御条市、合同企業説明会、当日参加される企業を募集しています。問い合わせ、商工観光プロモーション課、電話 0745-445111。 企業、事業所と求職者のマッチングの場を創出することを目的に、合同企業説明会を開催します。求職者に対して、企業情報や業務内容の説明を直接行うことにより、就業内容を理解するとともに、就業後のミスマッチを減少させるなど、職場への定着率の向上を図ることができます。また、市内企業の PR を行う良い機会となります。参加を希望する企業は、市ホームページ掲載の申請書を作成し、商工観光プロモーション課までご提出ください。詳細を確認できる二次元コードが載っています。時、8月31日土曜日、10時から11時30分と、13時から14時30分。ところ、道の駅かつらぎ、2階多目的室 A、B、対象企業、今後採用予定のある市内企業、おおむね10社程度、先着順。参加人数、2名まで。会社概要や雇用条件などを説明できる方。参加費、無料。参加に伴う経費等についてはご負担ください。準備物、企業パンフレット、ポスターなどの掲示物、自社製品など。申し込み期限、6月28日金曜日17時。申し込み方法、商工観光プロモーション課窓口、または掲載の二次元コードからメールで申し込んでください。手話を覚えよう。ごめんなさい。すみません。ごめんなさい。すみませんの手話が絵で描かれています。1、片手の親指と人差し指で眉の中央あたりをつまみます。2、眉間をつまんだ手を立て、そのまま前方へ少し前へ下ろしながら頭を下げます。なお、それぞれ1は迷惑、2はお願いしますという手話になります。謝罪の気持ちが伝わるように表情も意識しましょう。10ページ、春季市民スポーツ大会結果。4月14日から4月21日。
継承略。
ソフトボール、優勝、新庄スターズ。準優勝、大和葛城 SC。バレーボール、優勝、大麻ひまわり。準優勝、セブンアップ。第3位、白鵬クラブ。バスケットボール、優勝、コラソン。準優勝、BBC。第3位、白鵬 NB。テニス、男子ダブルス、優勝、中君弘、八川、中川翔也、新庄。準優勝、堀田真也、引田、福西敦史、八川。第3位、後藤秀春、はじかみ、渡辺龍太郎、はじかみ。第3位、水本正秀、北花内、細谷幸三、東室。女子ダブルス、優勝、堀田沙織、引田。堀田しおり、引田。準優勝、堀田明美、引田。池田博子、竹之内。第3位、 西川俊家、寺口、中原陽子、林堂。第3位、津田博子、竹之内、増井香織、大麻。ソフトテニス、一般男子ダブルス、優勝、早水和樹、笛吹、石井元博、北花内。準優勝、川田光成、北花内、斉藤裕二、北花内。第3位、村井勝、中戸、北里志、引田。一般女子ダブルス、優勝、樋口俊乃、大麻、林谷三津子、表下。準優勝、西本和子、大谷、山中のり子、南花内。中学生女子ダブルス、優勝、山下夢、竹之内、中川いろは、竹之内。準優勝、小園真奈、新庄、幾野七海、柿の本。第3位、大川端愛理、八川、岩井優奈、八川。第3位、原田沙央、柿の本、堀内ゆずき、北花内。バドミントン、男子ダブルス、一部、優勝、古性元気、弁の将、穂積貞明、引田。準優勝、田川信之、東室、和田保つ、中戸。第3位、高谷誠、加森、吉川瑞穂、引田。第3位、宮城春、木戸、増本龍斗、加森。女子ダブルス、一部、優勝、明石梨沙、加森、富岡恵子、太田。準優勝、和田ゆかり、中戸、田川さなえ、東室。第3位、宮本美香、北花内、宮本友香、北花内。第3位、中島恵子、勝根、広辻玲子、南今市。混合ダブルス一部、優勝、西前桜、加森、絶、リコ、大麻。準優勝、古性元気、弁の将、宮本友香、北花内。第3位、増本龍斗、加森、宮城春、木戸。第3位、田川信之、東室、和田ゆかり、中戸。男子ダブルス2部、優勝、松本由良、加森、松下博人、竹之内。準優勝、小西正美、西室、南信明、笛道。第3位、赤木元信、引田、増井則義、西室。第3位、山下美咲、長尾、山下歩美、南三つぼ。女子ダブルス2部、優勝、落合智子、長尾、岡本和代、弁の将。準優勝、藤川夏美、尺度、青木智子、桂木。第3位、新内澄子、加森、沢田由美子、木戸。第3位、和田明人、中戸、高橋くるみ、中戸。混合ダブルス2部、優勝、小西正美、西室、落合智子、長尾。準優勝、赤木元信、引田、藤川夏美、尺度。第3位、増井則義、西室、小倉真理、八川。第3位、山下美咲、長尾、山下歩美、南三つぼ。中学生ダブルス、優勝、絶利子、大麻、西前桜、加森。準優勝、大月ほのか、加森、平敷彩香、加森。第3位、車谷春野、長尾、山本愛美、長尾。第3位、石本紗恵、木戸、前野杏奈、加森。小学生ダブルス、優勝、辻元花香、引田、宮下いろは、長尾。 準優勝、宮城優、木戸、和田樹里、西室。第3位、山本武、長尾、山本康生、長尾。第3位、山本優生、長尾、和田流星、西室。小学生シングルス一部、優勝、松本一花、長尾。準優勝、小畑直、八川。第3位、上田春奈、八川。小学生シングルス二部、優勝、上田咲、八川。準優勝、稲田和春、表下。第3位、宮下ひまり、長尾。小学生シングルス3部、優勝、田川佐穂、東室。準優勝、車谷大介、長尾。第3位、田川卓、東室。卓球、男子シングルス1部、優勝、黒田康生、竹之内。準優勝、大上民代、今在家。第3位、亀田幸秀、八川。第3位、藤原博樹、勝根。女子シングルス1部、優勝、湯口ほのか、今在家。準優勝、小磯陽子、八川。第3位、西川隆子、おしみ。第3位、西川優子、八川。男子シングルス2部、優勝、渡辺鈴成、南今市。準優勝、江川智樹、タイマー。第3位、夕場明宏、竹之内。第3位、中田壮、竹之内。女子シングルス2部、優勝、吉川葵。準優勝、吉村よし子、北三つぼ。第3位、平敷ゆい、尺度。第3位、高丸和子、染野。男子ダブルス1部、優勝、藤原博樹、勝根。大上民代、今在家。準優勝、黒田康生、竹之内。橋本義成、タイマー。第3位、宮崎光一、タイマー。松田優斗、尺度。女子ダブルス1部、優勝、西川優子、八川、堀川光恵、笛堂。準優勝、高丸和子、染野、渡本夏江、引田。第3位、山岡美代子、引田、西川隆子、おしみ。第3位、小磯陽子、八川、石田照美、タイマー。グラウンドゴルフ、男子の部、優勝、押渕博美、北花内。準優勝、高田勲、林堂。第3位、西つとめ、かもり。女子の部、優勝、横谷清子、引田。準優勝、種谷太子、長尾。第3位、野田利美、引田。ゲートボール、優勝、石橋宗忠、新在家。三ツ俣邦彦、今在家。高谷康代、新在家。西井文子、かもり。準優勝、山本教授、新在家。勝浦光彦、尺度。三ツ俣澄子、今在家。宮崎美恵子、タイマー。庄司静江、タイマー。第3位、三重の文雄、尺度。高谷信介、新在家。吉村博子、南今市、亀井清美、尺度。11ページ、ペット、犬の飼い主の皆様へ、お住みですか？犬の登録、狂犬病予防接種、問い合わせ、環境課、電話、0745-445004、登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です。生後91日以上の犬を飼っている方は、登録と狂犬病の予防注射を行ってください。飼い犬を登録すること、 また、狂犬病予防注射を受けさせることは、狂犬病予防法第4、5条により義務付けられています。登録と狂犬病予防注射について、犬の登録、登録は生涯1回です。環境課もしくは大麻庁舎総合窓口課で行ってください。登録手数料3000円。狂犬病予防注射、動物病院で受けてください。なお、料金は動物病院により異なります。登録内容に変更があった場合は、届け出てください。飼い主、住所などに変更があった場合、環境課で変更届を提出してください。転出される場合、転出先の市町村担当課で観察を提出してください。犬が亡くなった場合、観察をもって環境課もしくは大麻庁舎総合窓口課で死亡届を提出してください。報告、令和5年度情報公開個人情報保護制度の運用状況。問い合わせ、総務課、電話、0745-445006。情報公開制度。情報公開制度の利用状況。開示請求件数、21件。開示申し出件数、24件。公文書開示請求の決定状況、開示9件、部分開示10件、不開示1件、却下0、取り下げ1件、審査中0、実施期間別の処理状況、実施期間名、市長、開示請求件数16件、開示請求処理内容、開示7件、部分開示8件、取り下げ1件。教育委員会0、選挙管理委員会0、監査委員0、公平委員会0、農業委員会開示請求件数1件、部分開示1件、固定資産評価審査委員会0、上下水道事業管理者、開示請求件数1件、開示1件、議会、開示請求件数3件、開示1件、部分開示1件、不開示1件。合計、開示請求件数21件、開示9件、部分開示10件、不開示1件、却下0、取り下げ1件、審査中0、審査請求0、個人情報保護制度、個人情報の開示請求等の状況、開示請求件数5件、決定状況、開示2件、部分開示3件、不存在0、取り下げ0、審査請求0。12ページ。エコライフ、エコな生活。問い合わせ、環境課、電話、0745-445004。生ゴミの減量化にご協力を。こんな悩みに、さよなら。生ゴミの日まで置き場に困っている。 生ゴミの匂いが部屋から抜けない。溜まった生ゴミの虫が心配。ゴミ置き場が動物に荒らされる。ゴミの年間排出量の約3割以上は生ゴミが占めていると言われており、家庭での生ゴミを減らすことが重要になってきています。市ではこんな悩みを解消するために、家庭用生ゴミ処理機購入の補助や、堆肥作りのコンテナや発酵資材の提供などを行っています。また、生ゴミは捨てるときの一工夫でゴミの減量にもなります。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。家庭用生ゴミ処理機購入補助。家庭用生ゴミ処理機は、生ゴミを乾燥させたり、生ゴミを堆肥に変えることができます。補助の詳細については、14ページをご確認ください。お日様堆肥モニター募集。家庭から出る生ゴミを太陽の熱で良質な堆肥にしませんか？堆肥作りに必要なコンテナや発酵資材を無料で使用できます。詳細は広報かつらぎ4月号14ページをご確認いただくか、環境課までお問い合わせください。生ゴミを捨てるときの一工夫。1. 水に濡らさない。野菜の皮などは乾かしてから出しましょう。水分の少ないゴミは濡らさず、水分の多いゴミと別にしましょう。2. 絞って乾かす。お茶殻やティーバッグは水気を絞り乾かしてから出しましょう。3. 捨てる前に一絞り。溜まった水分をぎゅっと絞ってから出しましょう。13ページ。認知症について考える。映画、オレンジランプ、上映会、VR 体験会。問い合わせ、地域包括支援課。電話、0745-443455。7月3日。認知症は加齢に伴い誰もがなりうるものです。自身や家族など身近な人が認知症になる可能性がある中で、認知症を自分ごととして考えるきっかけを作り、認知症の人への理解につなげる機会として開催します。当日会場にて、VR 体験会も開催します。認知症の本人視点を体験し、どのように寄り添い、向き合えばいいのか考えます。時、7月3日水曜日、会場12時30分、映画開始14時、タイムスケジュール、12時30分から VR 体験開始。14時から開会挨拶。市の認知症施策について手話通訳あり。映画上映。日本語字幕付き約100分。16時10分から VR 体験再開。なお、VR 体験は先着順です。混雑時はお待ちいただく場合があります。ところ、葛城市歴史博物館あかねホール。定員150名。葛城市在住の方、参加無料。申し込み、地域包括支援課まで電話で申し込んでください。映画オレンジランプのポスターが載っています。映画のあらすじ、あなたの大切な人が認知症になったら、あるいはあなた自身が認知症になったら、 39歳で若年性認知症と診断された夫とその妻の9年間の軌跡を実話に基づき描き出す優しさに満ちた希望と再生の物語。 VR バーチャルリアリティとは、専用のゴーグルをつけることにより360度カメラ撮影によって作り出された仮想的な空間などを現実であるかのように疑似体験できる仕組みです。認知症サポーター養成講座のご案内。時、7月11日木曜日、14時から15時30分。ところ、中央公民館。定員30名。申し込み、問い合わせ。地域包括支援課。認知症サポーターとは、認知症を正しく理解し、認知症の人やそのご家族を地域で温かく見守り、応援する人です。講座を受けられた方には、認知症サポーターの証として、オレンジリングをお渡ししています。ここまでの担当は、西川澄でした。
14ページから15ページ。補助。安心安全な街づくり、環境に優しい街づくり、様々な補助金を交付しています。問い合わせ、生活安全課、電話 0745-44-5011、環境課、電話 0745-44-5004。各補助において、様々な条件があります。詳しくは市ホームページまたは各問い合わせ先までご連絡ください。安心安全な街づくり。補助が8件あります。1、ブロック塀等の撤去及び撤去に伴う改修費用の一部を補助。自然災害及び老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による事故の未然防止や道路等の安全確保を図るためにブロック塀等の撤去や付随する改修工事にかかる費用の2分の1を補助します。撤去費用上限10万円改修費用上限20万円なお、ブロック塀等の改修は撤去と一体で行うもので単独では対象になりません。2、耐震診断の補助。地震から家族と財産を守るためには、強い我が家にすることが不可欠で、その第一歩が耐震診断です。その診断費用、市と契約した奈良県木造住宅耐震診断員の診断費用全額を補助します。対象になる住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、延べ床面積がおおむね250平米以下の階数が地階を除き2階以下のもの。3、耐震改修工事費用の一部を補助。災害に強い安心安全な街づくりを推進するため、住宅の耐震改修を行う所有者等に費用の一部を補助します。上限30万円。耐震改修工事の契約前に必ず補助金の申請をしてください。補助金の交付決定以前に工事に着手した場合は補助金を交付できません。4、感震ブレーカー設置の一部を補助。安心安全な街づくりを推進するため、地震時に一定以上の揺れを感知した場合、自動的にブレーカーなどの電気を止め、不在時や緊急時の電気火災を防止する有効な手段である感震ブレーカーの購入設置費用の2分の1を補助します。上限3万円。 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付き住宅用分電盤 JWDS-007 月2の規格で定める構造及び機能を有するもの、もしくは感震ブレーカーなどの性能評価ガイドライン内閣府で定める簡易タイプの評価に基づき、一般社団法人日本消防設備安全センターの認証を有するもの、または同等の性能を有すると認められるもの。5. 幼児2人同乗用自転車購入費の一部を補助。安全基準適合外の自転車に幼児を同乗させての不安定な走行での交通事故の防止、また幼稚園保育所等の送迎時の安全確保や送迎車両による混雑の緩和を図るために購入費の2分の1を補助します。上限40,000円、1世帯につき1回。対象自転車は BAA マーク社団法人自転車協会幼児2人同乗用自転車安全基準認定証、もしくはSG マーク財団法人製品安全協会幼児2人同乗用が貼り付けされたもの。 6. 自動車急発進等抑制装置後付け設置費用の一部を補助。満65歳以上の市内在住者の交通事故防止と交通事故時の被害軽減のため、自動車の新規登録後に自動車急発進等抑制装置を購入及び設置する費用の2分の1を補助します。上限30,000円、1人につき1回。7. ヘルメット購入費の一部を補助。自転車乗車時のヘルメット着用を促し、自転車事故による負傷の軽減を図るため、自転車用ヘルメットの購入費の2分の1を補助します。上限20,000円。使用者1人につき1回。対象のヘルメットは、次の安全基準を満たすもの。1、SG マーク。2、JCF マーク。3、CE マーク。4、GS マーク。5、CPSC 6、1から5の安全基準に類する認証等を受けたもので市長が認めるもの。 8. 特殊詐欺等防止対策機器購入設置費用の一部を補助。深刻化する高齢者の特殊詐欺被害を未然に防止するため、特殊詐欺等防止対策機器の購入費等の2分の1を補助します。上限10,000円。対象となる特殊詐欺等防止対策機器は、公益社団法人全国防犯協会連合会が推奨する有料防犯電話のうち、自宅に設置し使用するもの。問い合わせ先はすべて生活安全課で、それぞれに二次元コードが載っています。環境に優しい街づくり。家庭用生ごみ処理機購入費の一部を補助。補助金の額、購入価格税込みの2分の1に相当する額、上限30,000円。交付対象者、すべてに該当する。1、市内に住所を有している方。2、購入した処理機を設置し、適正に維持管理ができる方。3、処理機により堆肥化されたものを適正に管理することができる方。申請方法。環境課窓口備え付けの申請書に領収書、写真を添えて、環境課へ提出してください。問い合わせ、環境課。二次元コードが載っています。ここまでの担当は石川でした。